はい、皆さんこんにちは。東京粉末工場長の万作です。
博士です。
大谷です。
はい
はい、大谷が気管支炎です。
はい、気管支炎なんですか。
気管支炎。
あ、そうなの。
軽い気管支炎。
だいぶ咳込んでますね、
う
ん、
それ風邪と違うの。
うん、熱とか全く出ないしね。で、咳だけ出てゴホゴホやってたらここが痛くなって喉のとこは、
うん、
それで病院行ったら気管支炎、軽い気管支炎だねって言われて。
何から始まったんだろうね。
なんだろうね。なんかね、大体ね、俺風邪とかなんか喉が弱いのかな。
うーん、
最初喉に来るんだよね。
あ、俺もそう。
俺もす。
お、じゃあみんなそう
だ。でも気管支炎になったことないけど。
俺もないっす。
俺も初めて。
なんだろうね。
うん、
38になったらなるんですかな。
まあ9だけどね。
あ、9か。前役だ。
前役。
それだ。
それか。
あれ読んだ。
ああ、最初こんぐらい読んだよ。
ファクトフルネス。
うん。
うん。
あの日本ザル対人間の。
そう。
クイズ。
さっき満作にこれね、
うん。
ツイッターやってない人は分かんないと思うけど、
うん。
ツイッターに書いたんですよ。
へえ。
うん。それ見て。
あ、見ます。
そう、ファクトフルネスって本を読んでね、まあ他のちょっとポッドキャストで聞いてさ、面白そうだなと思って買ったんですけど、俺すごくて、今の世界の現実をこう書いてる本なんですけど。
なるほど。
うん。で、ああいう満作にやってもらってるのはクイズがあるんだよ。あのクイズ、ゆっこさんとかさ、みんなに送ってみんなにやってもらったんだけど。まあ、やっぱり基本2問3問ぐらいだよね、正解率が12問中で。そうね、しんくんは1問だったけどね。いやでもそのぐらいその日本の中でも現実と僕らが抱いてる、例えばさ、どのくらい貧困層がいるかとか、そういうね、どのくらい あの小さい子たちが予防接種を受けれてるかとか、
うん、
電気を使えてるか世界でとかさ、それが書いてあるんだけど。
なるほど。
いや、あの日本のさ、クイズだけでも、クイズやりたい人はもう僕のツイッターを見てもらえば、
うん、
あの URL 出してあるんで、
うん、
やってもらって、やって正解を見るとさ、って結構思わない？
なる。なる。
ね、うん、日本すげえじゃんって思わない？あれ、じゃあなんでこんなことをね、
うん、
ラジオで言うかっていうと、
はいはいはい。
いや、あれを読んだ後にね、ちゃんと税金、がそういうところに使われてるってことを知らないかったわけじゃない、自分たちは、うん、で、うん、毎年何十万ってこう税金を払って、でもね、1年間でさ140カ国ぐらいにさ、それがこう、まあ一部、すっげえ一部なんだけどね、
うん、
予算の中では100、200億円ぐらいかな、でバーって世界にさ ODA って言うんだけど寄付して、
うん、
でそのおかげでやっぱりさ救われてるところが結構いっぱいあってとかさ、うん、これだよみたいな。これを言わないで、うん、ひどい話ばっかり言ってんじゃないよみたいな。
あ、うん、なるほど。
がファクトフルネスはそれの世界レベルの本で、
へー、
うん、いや面白いですよね。事実が分かるっていうプラス、そのなんで自分たちがそういうふうなことを考えちゃうかっていう、ネガティブに取っちゃったりとかさ、いろいろその本能的な、あの摂取に分かれてるのね、
はいはいはい、はい、
うん、人間にはこういうネガティブ本能っていうのがあってとかさ、
うん、そういうところの説明までしてるんです
か。すごいよ。
へえ、
うん、でその人テッドによく出ててさ、
うん、
10件ぐらいテッドのトークがあるんだけど超面白い。
へえ、
うん、面白いって感じるのは分かんない、どのくらいのか分かんないけど。
それポッドキャストのなんていう番組で。
ポッドキャストはね、リビルドっていう番組でよく聞いてるんだけどね。うん。そう言ってて。まあ全然、それは IT 系のやつでさ。
うん。
の中の人が、これ最近読んだんですけど、自分の、こう何、意識と実際の違いにびっくりしたんです、みたいなこと言ってて、ポチッ。そう。
あのクイズ、大谷の回答
知ってる？
知ってます？いや、俺もさっき聞いて、
うん、12問中10問。
ねえ、すげえと思って。
それもツイッターに書いちゃった。すげえと思って。
いや、すげえと思って。う
ん、いや、10問正解ってかなりすごいよね。
うん。すごい。ずる、ずるした。
しかも、 このファクトフルネス話を一切してなくて、
うん、
まあ、いいからとりあえずやってみろと、先入観なしに。
なるほど。
ってやって10問
すごい。
さすがもう毎日ヤフーニュースチェックしてるだけあるわ。
さすがでしょう。
歩く常識人。
でもあれ本読んでたらちょっと難しいかもしれないね。
本
だとさ、
うん、
なんだろう、やっぱり学生とのやりとりとか出てるじゃん。
そうだね。
そうするとなんかそっちに引っ張られちゃう感じ
も。いやいや、そんなことないよ。
しない？
うん、そんなことないな。
なるほど。
なんか読んでるうちに、
逆にネガティブに、そう
そうそう、なんか、あの、いや、もちろんその、なんていうの、結果はそうじゃないよっていうことを言ってるわけなんだけど、
うん、
なん数字とかそういったいのが読んじゃうとさ、入ってきちゃうじゃん、
うん、
視覚から。そうするとあの問題をやった時に惑わされるのが多くなる気がする。
そんなことないよ。俺は多分本、僕は本を読んでなかったら2問とか正解だと思う。
あ、そう、
本を読んでたから6問7問当たったけど、うん、それでも6、7だからね。
へー、
1年間で137カ国も寄付してると思わないじゃん、
うん、
知らないそんな話って感じだよね。
確かに。その本でも国内の話がメイン
ですか？本は世界の話、
うんうん、でも国内の話も出てくるんです。
それを訳した人が日本版を作って自分の、
そう、
自分のサイトにアップしてた。うん、そうそうそう。だ、あの本だとチンパンジー対人間なんだけどね。
あ、
それを文字って日本猿と人間って。
なるほど。へ、うん、面白かったっ
す。あれすごいよね。世界のね、重要な会議の場所でその人はさ、クイズを、同じようなクイズを、そのこれから環境とかに話そうって言ってる人たちに向けてそのクイズをやっても、
うん、
正解率が 20% とか。
へ、
知識人ですらやっぱり自分たちのその思い込みとかステレオタイプにこう結構惑わされてるっていうね。
なるほど。
うん、そうなんですよ。だからそれがさ、いや、すいませんね、僕ばっか話してて。
いやいや、
あの最近のさ、例えばこの間のラジオで話したんだけど、
うん、
最近ジムが閉店してる数多くなってきてるよねっていう話ちょいちょいあったじゃん、うん、去年ぐらいから
してますね。
そう、でも去年のなんか数字を見ると、まあ、閉店してる数よりオープンしてる数の方が倍ぐらい多いっていうね、うんうん、じゃあそこのオープンしてる数の方を見ないで閉店してるとこだけ見てこの先心配だね心配だねって言ってるのと似てるよねと思って、
うんうん、なるほど。
そうそう。
へ、
いや、これ読んでほしいですよ。読んだらね、でも、うん、まあ、税金の使い方どうか知らないけど本当のところはさ、でも今までよりはちゃんと払おうって思えると思うよ。うん、
いや、考え深いっす
ね。いや、面白いっす。
ね、
うん、税金払った方がいいからね。
はい、
うん、税金払うともしかしたらあの予防接種受けれない子が受けれることになるかもしれない。
なるほどなるほど、うん、なるほど。
はい、
年金もね払ってってね、こうね、なんでもないっす。
まあでも人口のこの後の人口がどうなっていくかとか結構面白いよ。
う
んうん、
確かに、うん、1問目がそれでしたね。
あ、そうだっけ、
うん、
なんだっけ、日本この後高齢者が増えていくかどうか、
いくかどうか、
ああ人口推移、
うん、
クライミングの人口推移とかね、
うん、
人口がどれくらいか知らないけど、うん、
いや、
一応60万人ぐらいって言われてるらしいですね、
うん
うん、調べたら。だけどその根拠はどこにもなくて、でウィキペディアのページで4年前ぐらいに人口推定してるところがあって、してるページがあって、記事があって、
うん、
中途半端に、まあなんとなく難しいから概要で僕の主観で大体行きますっつってたって書いてあるんだけどさ、ブログだから、
うん、
でその時大体50万人ぐらいかなみたいな、かなりアバウトな数字が出てるんだけど、そのコメントに日産協の人が、あ、これはすごくいいから使わせてくださいって書いてあって、
うん、
あ、これが元になってんだと思って。ってことはその60万人っていうのも大体なんだな、大体結構アバウトだなみたいな、そう、かなり信用できない数字なんですね。うん、っていうね、とかとか。うん、それが今後どうなっていくかとかね、
うん
うん、
まあ詳しいデータないんで何も分かんないんですけど。いや、面白いですよ。
面白いですね、
うん、いやいや、そんな、すみません、長々と。僕のこの プロモーションの時間だったんで今。
ああそうだ
そうそうそう。これはもうみんなに言わなきゃいけないと思って。
うん、
ここしかないから言えるところ。うん、
確かに。
はい。
どんどん行っていきましょう。
はい。でこれね、
うん、
36回。
ああそうですね。
今回は、
うん、
誰ですか。
エリジャンス、トゥーファンの亀ヶ谷エリさんです。
はい。
あざす。
今回満作と。
そうですね、3人で対談させていただきましたね。
うん、ロックソリッドキャンプ以来ですね。
はい。
2回目の。
うん。
うん、
盛り上がった。
そう、盛り上がりました。
盛り上がったね。
もう終始笑ってましたね。
いや、この前回のさ、シンくんとヘビーの意外とこう真面目トークだったじゃないけど、
はい、
ここ最近なんか多いじゃん。
多い。
4回、5回ぐらい。
うん。
そっからのこのね。
いや
なんか久しぶりに聞いてて笑ってたもん、うん、自分が運転しながら
よかった、
ね、よく笑う人でね、
うん
うん、
ちょっとね少しでも明るい話題をね、
うん、
届けられたらいいんじゃないかと、うん、
いやそういう別にあれ意図はないよ、は
い、あないんですか。
ないでしょ。
あそうなんですか、
うん、
なんだ
真面目な話の方に俺が振ろうとしても満作にこう遮られちゃうからさ、ね、
そうですね、ちょいちょいありましたね、
うん、いや楽しかったよ。でも
よかったっす、
うん、
ね、唯一のね女性ゲストですからね
今のところ。そうですね今のところ、
うんうん、
まあ、話し声が可愛い、
うん、あそうですね、
うん、
そう可愛い、
うん、
声可愛いし髪綺麗だし、うん、
いいことばっかりっすね。
いいことばっかりっすよ。
恵まれた。
本当も、
まあ、恵まれてはいなかったね、いろいろ話聞くと。
そうですかね。
そのさ、
うん、
あの服飾業界のダークサイドの、
ああそうですね、
ね、
うん、
ブラックな感じの話とかね、
うん、
苦労してんだなっていうね。
そうね、スタッフいない問題とかね。
ね、
うん、
あの後も収録がさ、だいたい12時ぐらいから始めて、
うん、
で3時ぐらいかな、うん、に終わったのか、
うん、
じゃあもっと前2時ぐらいに終わったんですよ、うん、2時間半ぐらい喋って、
うん、
でその後またそこすぐそこの事務所の中で喋って、うん、4時半ぐらいまでノーウォーターノーフードで喋り続けて、うん、でも急いで駅まで送ってみたいな感じでね、うん、
だってねあの後イベント中でしたよね、フィッシュ&バードでね。
そうあれ17日までだからまだやってるね。今日15日でしょ。
あそうですね、あ間に合う、
うん、なんとか今日明日中にこれアップして、
あぜひぜひ
ね、
フィッシュ&バードに、
フィッシュ&バードに
ポップアップショップ
やってるみたいなんで、
はい、
うん、まあでもちょいちょいやってるっぽいですね。
あそうなん
です
ね、
うん、ポップアップショップ、
へえ、
トゥーファンのフェイスブックかなんかで、
うんうん、
トゥーファンのフェイスブックかなんかで、まあそのとこっすかね、
はい、
まあとりあえず聞いてもらって。
そうですね、
うん、
ぜひ
前後半、
前後半あります、
うん、
明るくなります、
はい、
うん、
じゃあ聞きましょう、
はい、
はい、
じゃあお聞きください。粉末ラジオ、
来てる三尾さん最近パンケーキやってないんですか。
パンケーキやってない、もう全然
やってないんだ、
うん
うん、いや前練習してましたよね、
うん、なんで知ってんだっけそんなこと
ブログに書いてた
え
ブログ、
そんなのに書いてたったっけな、
フェイスブックかな、でも写真も載ってましたよ。
そんな前からやってたんだ、
う
ん、
あでも結構前、いやもうできる料理パンケーキしかないんで
パンケーキできる
かっけーな、パンケーキか焼きそばぐらいしか作れないんですよ、
うん、パンケーキできるって言ったらでも結構なんか、
ね、
株がね
上がる、上がる。
パンケーキってだって小麦粉だーってさ水で溶いてジャーってやるだけだぜ。
シロップは、シロップ、
シロップなんかないよ
もうそのまま、
うん、
パンケーキって甘くないんですね生地がね。
甘くないですね。
ね、ホットケーキは甘いけど、う
ん、あ同じっすよ。
同じか、
うん、
同じなんだ。
同じっす同じっす。なんかそういうね気になって調べたことある
知らん真面目
真面目
で違うって言ってる人もいるけど、ね、
いますよね、
うん、でも同じっす。
同じなんだ。
同じっす。
まあ、三尾さんのブログ面白いんでね。
うん、
あの、あとね、ラ族。
ラ族。
上半身だで登る人についてみたいなのとか、面白くて。
うん。
で、面白いな。昔書いてました。そしたらそれ、ね、プラネットの倉井翔さんシェアしてましたよ。 ちょっとなんか僕はうまく言えないんで。
3段登れないとジムではみたいなやつでしょ。
そうそうそうです。面白いと思って
あったねそんな、
うん、そしたら倉潮さんシェアしてた。
うーん
面白かったんで。
でも逆に最近羅族見ない
いないですね。羅族いない
羅族いない、
うん、いないですね、うん、私なかなか最近ジムも行ってないでなんとも、うん、行く時間うまく作れなくて。
いやこの間もなんかさ、うん、話してたんですけど、そのさなんとなくこうは裸ダメ空気感、
うんうんうん、
でみんな空気を読んで脱がないわけじゃん、
うん、
あそうなんだ。
そう多分ね。
へ
え、うん、だってさ、うん、20人人がいて1人上裸だったら、うん、ちょっとやっぱおかしいじゃないですか、うん、なんとなく空気感的に
、うんうん、そうかもです
ね。うわあいつこんなに人がいるのに脱いでるよみたいな。
あ
その空気感がどんどんこう増していくと、うんまあ、あんまりいいことないよねっていう話をこの間してたんだよね。
ああなるほど、うん、あそれはみんなが脱がないから脱がないっていう空気感。
そうそうそう。とか、うん、とかまあなんか一人だけ外れたことをすると良くない空気感。
特に最近のジムって物質みたいなジムなくなりましたよね。
物質みたいな。
すげえ男臭いジム。
ああ。
昔なんかすげえ汚かったじゃないですかジム。
でも、うん、あんじゃないの？
まああると思うんですけど、
うん、相対的に減っただけでね。
そうそうそう。うん、綺麗なジムが目立つ。
なんかあの。鶴見かどっかにできたすごい大きい新しいジムはすごい綺麗らしいですよ、
うん、
すっごい広い敷地に作って300坪だっけな、うん、まだ行ってないんですけど。
そういうところには羅族は
生まれないんでしょうね。トイレすごい綺麗らしいですよ。自動で蓋が開くって
わすげえ
す
アクティバアクティバ
アクティバ。
もうアクティバってあのさ、うん、甲府にあるジムなんですけど、はい、すごいちっちゃい、
うん、
そこはもう10年前からトイレは自動で開きます
すげえ。
すごい初めて見たの俺アクティバで。
へ
え。トイレ、はい、トイレがさ真ん中にあって、で片側建物の片側がジムで、うん、逆側がカフェなんですよ。
わおしゃれ。
で真ん中のトイレ共有で両方からこう入れるようになってるような感じだったと思うんだけどね、うん、でそのそれ自体もちょっと不思議じゃん。
そうですね。
だからジムであってもトイレはやっぱりカフェでも使うんでやっぱ綺麗で最先端なのかなと思ったんだけど、いやもう衝撃だよね。入った時に自動で自動で検知してと扉じゃねえ蓋が開くわけじゃん。
蓋が開けてね、ジムでねすごいですよね、
うん、なんじゃこりゃみたいな、うん、
自動で流れるんですかね、やっぱそういうところも。
どこだどうだったかな、う
ん、自動で流れるまではちょっとなんか見たことない気もするけど、どうでしょうね。
そこはやっぱでも小か大かはこっちが選ばなきゃいけないからさそれを検知するほどじゃないんじゃない。
なるほど、
うん、
いやでも今の最近のジムはトイレが綺麗ですね。
そうですか、
うん、ベースキャンプもすごい綺麗になってた。
あーベースキャンプ綺麗ですね、
イルマの、うん、すごい綺麗、うん、
あなってたって新しくしたの。
なった気、まあ一番最初に行った時はあのトイレじゃなかった気がするんですが、多分オープンの頃に私行ってるから
ベースキャンプのトイレのスリッパこう前後から履けるじゃないですか、
うん、履けます。
あれ俺最初めっちゃ感動した、
うん、頭いいって思った
、うん
う
ん、
うわ
ひょうたんみたいなちょっと形のね、
そうそうそ
う
そ
う、うん、
あれいいと思って
そこなんだ
でも課題とかよりそういう方がインパクト残ったりするよね意外と
そうね、
うん、
あのライムストーンさんは、うん、あの大場さんがすごいあの女性らしい方で、
うん、
手を拭くタオルをあの
使い切り
なんですよ、うんうん、で洗濯して一枚ずつこう綺麗に畳んで置いといてくれるんですよ、ね、でべちゃっとしたので拭くの嫌じゃないですかって言って、ティッシュとかじゃなくてちゃんとタオル。
いやあれ嬉しいですよね、
ホテルみたい、うん、すごい細やか
ね、
うん、
大場さんすごい
すごいですよね、
うん、これだって紙だと使う気あんまりしないんだよね、うん、
ああゴミになりますしね、
うん、そうなんかあんまり好きじゃなくて、
うん、
だからもう、まあ、あれだもんね、普通にズボンで拭いちゃう
それエコすぎる、うん、ハンカチ持ってったらいいんじゃないですかね。
そうなんですよね、いつも思うそれ、うん、でもさあの駅のトイレとかでさ、うん、拭くもんもジェットタオルもなかったりするときない、たまに。
まだありますよね、ないとき ね、
うん、
ね
確かに、
うん、でハンカチがあればなっていうね、
うん、
まあズボン脱いちゃうんだけどだ結果ズボンが腕拭けるから
ここにねハンカチつけといたらいいと思う。パンツに
次のトゥーファンの 新作は。
ハンカチ付き。
ハンカチ付き。これでトイレに行って手を洗った後も。
ね、ここにスナップとかでつければね、こうやって、うん、いろんなのに、ね。
いいね、
いいね。かわいい。
かわいい。
かわいい、かわいい。ぜひぜひ。
で、ちょっと、心の片隅に。
あ、いいですね。
入れとけます。
はい、じゃあ、こんな感じで。はい、36回目です。
もう始まってんですか？
始まってます、始まってます。はい、今日はね、横浜からトゥーファンの亀ヶ谷さんに来ていただいてます。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目ですね。
2回目ですね、そうそう、2回目。
みそさんとは初めてですもんね。
前回もね、そうです、そうです。
くにくにでしたからね。
そうか、ね。そうそうそう。
やっとまともな話ができる。
そう。
ロックスリーズキャンプの時ですね。
そうですね。はい、あの時ちょっと長かったですからね。
長かったんだっけ？
収録が。
あ、長かったですね。
すごい長かった。ぶっ通しでやってたんじゃないですか。
そうかもね。
万作さんね、ずっと長かったですよね。
長かったですね。
うん。
4時間。
4時間ぐらい。
うん。うん、4時間ぐらいだったかな、ね。
うん。
でも楽しかったですね。
楽しかったです。うん。うん、
楽しかった。聞くの結構辛かったもん。
確かに。
長くて。確かに。多分まあ言っちゃいけないこととか言ってないよなと思って、特に聞かずにアップしたんですけど。
そんなに、やばそうな内容なかったですね。すごい上手に満作さん回してました。
いやいやいや。
しかもほら、キャミーがさ、全部音声のコントロールを収録しながらやってくれたから、だから、そう、もう俺の方は一切何もやらずに、そのままアップみたいな。
へー。
うん。
なんか職人、必殺仕事人みたいですよね。
あ、そうそうそう。ね。もう、常に MacBook 片手にね。
ね。うん、前々回あれ、キャミーさん、
あ、そうです。
実はこの前ちょうどね、一昨日あたりにもう一回収録してるんで、
うん、あ、そうなんだ、
全然前回ですね、
全然前回、
ちなみに前回は、うん、またヘビーと、
うんうん、
シンくんで、
あ、
そう、ちょうど
シンさんってアンパラレル、
うん、何日前かにやって、まだ全然編集もしてないんだけど、
うんうんうん、結構ちょいちょい来てますね皆さん、
ね、
うん、
重なったりするんでね、なんかそのスケジュールが、
うん、
みんな合わないじゃないですか、綺麗にこう毎週とか各週とかにはならないんで、
ああ、そうですよね、
うん、そうそう、ぐちゃぐちゃっとして、う
ん、ぐちゃぐちゃっとね
ぐちゃぐちゃっと撮って、
うん、エリさん誰と仲がいいんですか、そういう同じ業界じゃないけど
仲がいい、
うん、仲いい人とかいるんですか、
たけしさんとか仲良さそうです
ね、そうですね、たけしさん、
へえ、
困ると連絡して教えてくださいって、あ、みちおさんにも連絡するけど
あ、そうなんだ、
教えてくださいって、あとパモさん、柴田さん、 あと長谷川さん、困るとまた教えてください
やっぱロックスリットキャンプつながりが
そうですね、
あるのかな、
そうそうそう、
でもあれぐらいしかつながるとこないもんね、
なかなかないですね、
うん
うん、
ジムの人たちお客さんって感じだしね、どっちかっていうと友達っていうより、
うんうん、そうですね、うん、
だって近くだとイバンさん神奈川
すごい、あ、そうそう、同じ
近くないでしょ、
厚木の方ですよね、遠いと思います、
あ、そうなんだ、うん、
だって横浜と小田原、
あ、
伊勢原だもんね、伊勢原だともうほんと箱根の手前だからさ、
遠いんだね、
結構遠いです、
へ
え、うん、すごい遠いよ、うん、
でもこの間一緒に奈良の鍋フェス、
うん、あ、はいはいはい、
出てました、
笠木、
うん、笠木、うん、出て一緒に隣だった、
どうでした、楽しかったですか、
そうですね、思ったより人来てましたね、あとお客さん寒かったんでジャケット着てたんですけど、うん、トゥーファン着てきましたってこうやって見せてくれて、
へ、
うん、嬉しかった、
嬉しいですね、
うん、
笠木の駅の前あたりでやってたんですよね、
そうです、うん、アウトドアブースはもう駅前で、ちょっと鍋コーナーはねちょっと離れてたんですけど、うん、なんで鍋ちょっと見に行けなかったな、なんか
岩本ちょっと距離あるしね、
ありますあります、うん、でもレストですって言ってアウトドアブース来てくれた方もいて、
あ、そう、
うん、なんかチョークでこう汚れたパンツとかで着てた
人もいて、あれいつぐらいでしたっけ、
12月の最初、初めです、
うわ結構寒い時だ、
そう、でも行ったらね暖かかったんですよその日は、
うん、
笠木自体は、なんでやりやすかったです、
笠木あれ、まあ、12月だとあれなんですけどエリアの入るところらへん、うん、全部桜なんですよ木が、
あ、そうなんだ、
だからねもう4月とかね、うん、
いいですね、
すごいよ、
あ、お客さんが桜が、
いや桜がもうあのスーパー綺麗な桜の脇で登る、うん、まあ岩はちょっと離れてるんだけど、
うんうん、
いやでもいいな、
贅沢、
そう、
うん、
すげえいいところ、うん、
で標高ちょっと高そうだから遅めですかね桜ね、
そうかも、去年ね僕桜の時期に行って、
うん、
5月とかだったかな、
あ、ちょっとゆっくりめ、うん、 贅沢ですね。
うん、スーパーいいところです。課題もいいしね。
粉末もね、その鍋フェス。
あ、協賛してましたね。
そうそうそう、行けなかったんですけどね、
別に。うん。があって。バッタバタでしたからね。
うん、あ、そうだったんだ。
うん、ちょうど翌週か山形でね。
そうなんです。うん、
あ、フラット。
そう、それの準備とかで追われてた、
ね、うんうん。そうですよね。うん。うんイベントやるとなるとね、やっぱり準備はね。
なんだかんだよね。
かかりますよね。
かかりますよね。
うん、
やっぱ何ヶ月前とかから何やろうとか考えてね。
うんうん、
それのためにいろいろやりますよね。
そうですね。うん、どうしてもね、うん、やりたくなりますよね。
なりますよね。せっかく行ったらね。
うんうん、私ここ来るだけでこう何持ってこうかなって。
チーズでしょ。チーズ。チーズ、チーズプリントアウトして持ってる人ね、久しぶりに見ました
よ。たどり着けない地図ね。
うん、たどり着けない地図ね。チーズを持ってるのにね、迷っちゃうっていうね。うほぼ一本道なんですけどね、うん。
その一本道がどっちかがちょっとわからなかった。
あ
っていうね。
これ商品って自分で持っていきますよね、よくね。
まあ、店に来てくれるっていう感じ。
そう、うん、
納品じゃなくて。
そう。店に行って
ます。それも昔からそういうスタイルなんですか。
いや展示会とかしてなかったので、もうハンドキャリーで持ってって見てください。
でもなんかあの商品を見せてもらうっていうイメージよりも、うん、なんかパンとかコーヒーとか飲んで喋って
るイメージ。だんだん喋って帰る感じ。そう、ドロックソリッドキャンプは春夏の商品だったので、秋冬とか持って行ってました。
年
一回だから、私年二回。提案したいなと思ってやってて、
ちょうど今は SS のサンプルが上がってくるぐらいですか。
SS この間のロックソリッドキャンプでもサンプルで出たんで、うん、今度秋冬のサンプル今作って、
あ、そっか、
うん、なんでもう少しで SS 納品です。
あ、そうなんだね、
うん、そうなんです、うん、
4月ぐらい普通 SF SS
の納品、
うん、
普通3月ぐらいになると思うんですけどね。ちょっと
じゃあこれからちょっとバタバタ、
これから納品とあれでバタバタで、そろそろ一人だとたまに限界を感じる。
もう早いとこでね、いいかっこいいとこ見つけて、
そうですよね、うん、かっこいいとこがいいですよ ね、 ね、
適当に都合のいいスタッフ見つけてやりましょう、う
ん、やりましょう、うん、
全部やってもらって、
そう、ね、そう、う
ん、もうどれくらいやってるんですか、トゥーファンは。
2010年からなんで
8年9年。
最初の1年はでも開店休業中みたいな感じでしたけど。
あ、そうだよね。
うん。なんかでもそこ知ってるから、まあ、あとは登るだけみたいな。
はいはいはい、はい。
最初の半年とかネットショップ一個も売れなかったし、なんかそこ知ってるから、まあ多少なんか大変でもね、行けちゃう気がしちゃうから人雇えないでいるんですよね。
あ、 あれ最初に僕のとこ来てくれた時ってどれくらいだったんですか？
はい、2年目、うん、
あ、そう。
うん。2回目の営業とかだと思います。最初の1回目の営業はいろんなところに10店舗ぐらい行ったかな。
T ウォールとかね。
T ウォールが最初に取引してくれて、それ以外は全滅で、それで T ウォールさんに、あの、マーブー面白いと思うよって言われて、
誰に？
あの、岩崎さん。
店長。岩崎さん。
うん。あれ？
そうですか。
あれって2011年ぐらいって、マーブーを立てて何年目ぐらいですか？
7年からだから4年目ですかね。
あ、4年目ぐらい、うんうん、で、あそこは結構物販もやってると思うよって言われて、
あ、そうですか、
うん、わかりました。岩崎さん、うん、洋服好きみたいで。
あ、そうなんですね、うん、僕はね、ほとんど面識ないんですよ。
多分1
回とかしか多分喋ったことないんじゃないかな。
あ、そうなんですね、うん、でもね、結構いつもいろんな情報をくれるんですよ、うん、
マーブーのイメージだったりその情報があって紹介してくれたんですかね、
うん、そうなんです。それで自分面白そうって言われて電話して、
電話した時緊張しなかったですか？
しました。もうね、隣にちょっとメイコ呼んで手つないでてって緊張しすぎて電話かけられないから、ちょっと手つないでて
あ、でも俺未だにやっぱり緊張するな、電話とかは。
電話緊張しますよね、うん、
メールも送信する瞬間ちょっと緊張しないですか？
あ、わかりますね。なのに後で読み返したらまた誤字脱字してるって思ったりする。
そう
す、ね、そう、
こんな失礼なこと書いちゃったとか思ったりしちゃうんだよね。
失敗しちゃう時ありますよね。
あるんですね。
あるある。でも次の時にそれ生かされてないんだけどね。
あんなに考えて書いたのにこの文章かって思う時あります。
それ20年ぐらい繰り返してやってますからね。
少しずつ、
うん、
ね、
うん、
そうそうそう。こうやって会って話す方が。
あの初めての販売会？
うん。
っていうのは？
あれは、三つおさんが、あの、紹介してくださったんですよね。
何ですか？初めて見たの。
あブロックのバート戦の時に、協賛してくれる企業を探してて、あの、販売会もしたら一緒にしちゃえばいいじゃないですか、みたいな感じで。
そう。
かけてくれて。
僕が行ったんでしたっけね。
そうです、そうです。それで連絡先、滝沢さんの連絡伺って、うん、連絡して、一回会いに行って。
それ相当前ですよね。
すごい前。あれ、ね、バートでやったのがブロックいつ
多分ね、11年とか。
うん、なんか、
12年
とか、それぐらいと思います。
うん、熊谷のバートですよね。
そうです、そうです。
すごいね。俺多分ね、その時ってそんなに、タッキーと、うん、熊谷のオーナーの、うん、タッキーとそんなに多分仲良くなかった。
え、本当ですか？すごい仲良さそうな雰囲気。タッキーだからって言われて。はーいって言って。
あ、そう
か。もらった電話番号にもタッキーって書いて、はいって言って。で、そう言って。でも、初めて外で売るので、もうトゥーファン知らない人だらけなんですよ。
そうですよね、その時は。
ものすごいアウェー感。
うん、
なんかあの、タッキーさんはちゃんとコンペの前にトゥーファンを紹介してくれて、そこで販売会もやってますんでって言ってくださったんですけど、みんなコンペの方向いてるし、意識は、
う
ん。
確かにね。
そしてなんか、全然見たこともないブランド、ポツンと座って。いやー。アウェー感半端なかったですけど、いい経験でした。
あ、そうですか。
あれ以上のアウェー感は今までに一度もないです。
僕いましたよね、でも。僕多分記憶にあるんですけど。
え、本当ですか？
うん。
三つおさん、あ、三つおさん2階が、あそこ1階は、なんかこう、準備するところで、アップするところで。
そうですね。
で、コンペ会場は2階だったんですよ。うん、で、私1階の隅っこと。
そう、1階のあの、
そう。
なんいつもホールドキュアなんですけど、あの隅
の
ね。
そうなんですね。隅の方に行って、うん、なんで、三尾さん2階でずっと忙しくしてたかも。MC やったりされてた。
へえ。
うん。喋ってたと思う。
ああ、そう
っ
すか。
珍しい。
あ、もう記憶にないわ、そこは。
と思います。うん。うん、
これ聞いてる人はね、ブロック、バートやってたんだってね。
多分ね、ほんと1年目はウォールストリートだった時で、
うん、
2年目がバートで、3年目やって、でそれ以降はやったらやってないんじゃないかな、
う
ん、
もうやらないっておっしゃってた。
あ、じゃあ3年目ってことは、2012年。
あ、そう、去年はやって、うん、結構すごい押しちゃって、時間が、それで今年はそうなんないようにするんですっておっしゃってたような。
12年、もう7年前ぐらい、
うん、ですね。
すごい、
アウェー感。
わあ、だってね、もともと人見知りらしいじゃないですか。
ちゃんと書いた通りに。ものすごい人見知りですよ。
一人で行ったんですか？
もちろん一人です。
うわ、
いつも一人。本当は違う人に営業だけ頼もうと思ってて、うん、あの、すごい人見知りだから。だけどなんか忙しくなっちゃったんで、しょうがない。やっぱり自分で行くかと思って、自分で行って。でもよかったです。すごい。うん、今こう、あの、三つおさんはオーナーになってますけど、うん、あの、ジムのオーナーと直接話せるってなかなかないっていうか、今だと大きくないジムでも、なんていうのかな、アパレル担当さんがいたりするんだけど、直接オーナーと話せたりして、顔が広くなったっていうか、
うん、
そういうのが良かったです。なんで？
バートの話で、うん、その2年後ぐらいに多分僕も、
うん、
あの東京粉末 の、
うん、
そのイベントと一緒に、なんて言うんですかね、試し、チョークのお試し会みたいな、うんうん、ちょっとやらせてもらったことあるんですよ。
はいはい、
で、大体、バートのお客さん、なんとなく僕知ってるんですけど、
うん、
それでもね、やっぱ、こう、孤独感はありましたね。
ね、ありますよね。
あの、1階の、その一部で一人座っているっていうシチュエーションは、結構、うん、やっぱ、寂しかったです。
いや、ものすごい寂しかったっていうか、うん、もう、しんどかった。でもいい経験だった。あれよりのアウェーないなと思うとね。
うん、
あ、そう、結構
何でもできますね、
怖いもんない感じ。
いいですね、いいですね。
いい経験。
だって、周り大体知ってる人なのに、
うん、
あれだけこう孤独な感じを得られるってことは、全員知らなかったら、
全員知らない。
半端じゃねえなっていう。
そう、
今だとなんか大体イベントがあると、
うん、
こう 4名か5名か、
そうですね。
いるじゃないですか。
うん、
でも、1メーカーだけって、そんなにないですよね。
ないです。
昔もそんなになかったもんね。
1メーカーのみ。しかも聞いたこともないなんか、
ね。そうそう、
でも何枚かは売れて、買ってくださった方がいて、いそう。
それはもう全然最悪じゃないじゃないですか。
全然最悪じゃないんですけど、うん、そこまでの。
そう
です
ね。
ね。
くじけますよね。
くじけそうでした、うん。
帰りたくなるし。
なんかもうこの辺が、笑顔のこの辺が、うん、ほっぺのあたりが、痛くなる感じ。
いやー。そう考えるとなんかそういうことやったかね僕たちは。そんな厳しかったなんかイベントの思い出あるかな。
多分私が人見知りだったからだけかもしれないですけどね。
いやいやいや。あでもそのねその当時インスタグラムとかもないしね。
ないです。
こうみんなに知ってもらうっていう手段がね。
なかなかフェイスブックもまだやってなかったと思うので、うん、そう。
ね、
誰も知らないみたいな。
そういう経験があるからね。今につながってるんでしょうかね。
なんかでもさ、ブランド、日本のその、個人ブランドって、
うん、
結構こう、始めました。で、どっかの時期でガンって売れる時がこう、ある気がするんですよ。まあ、東京雲末もそう、うん、ヘビーとかもそうなんだけど、うん、トゥーファンはなんかこう、ずっとこう、地道に地道にこう、上がってきてる感じするよね。
なんかね、ドカーンってなんないですね。ね、まあでも性格と合ってんのかもと思ってしょうがないかも、
うんうんうん、珍しいなと思いますけどね。
ドカーンちょっと期待してるんですか。
いやドカーン、いや息が長い方がいいんで。
いやそうですよ絶対そう、
息が長い方がいいんで、うん、いかに継続していくかが
確かに、
はい、
ふんまつ、
もっと早くほら、ほらスピード上げてよ、ほら足見てる暇ないよ、ほらそこでヒール使う。
いやスピードクライミングって案外難しいんですよね。そこで本日ご紹介させていただく商品はこちら、あのクライミングパンツでおなじみのトゥーファンからスピードクライミング用サポーター膝マッハふみふみ夏用2枚組のご紹介です。膝マッハふみふみは最新のアクチュエーターを搭載し、音速威圧工法による優れたサポート力を実現。驚きの速さでスタートからわずか2秒でマッハに到達します。
もうこの年になると階段が辛くて、これがあると足を上げるのが嘘みたいに楽なんですよ。
まさか自分が5秒台でしょ。今でも信じられませんよ。
まさにスピードクライミングのマスターアイテムですよね。さ、そんな大好評のひざマッハふみふみ夏用2枚組ですが、今ならなんとクライミングパンツ10枚をお付けして、さらに日和料品30本もお付けして、通常価格5万8000のところなんとお値段100万円でご提供。
ジョンワンシーシャン、おちょファンクライミングパンチュー最高ね。
東京ふまつ、
めっちゃ話変わってすいません。大成君おめでとうございます。ドカンでちょっと思い出した。
本当全然話変わるね。
すいません、
話が続きそうな感じだったところで。
後で戻してください、
まさか。
ありがとうございます。
本当に。
ね、よかったですね。
めでたい。
ね、選手がドカーンと行っちゃいましたね。
行きましたよ、ね、
う
わ、
うん、もう手に汗握ってましたね。
そう、すごい端っこの方に座ってたんですけど、うん、私、2階の。
あ、行けたんですか、でも。
行けました、決勝だけ見に行って。うん、すごい、声張ってました。
もうすごい聞こえましたもん。
本当
にエイジちゃんが言
ってた。長崎ともは登るなって言って。
そんなことはしない。みんなをできるだけこうみんな応援することです。
ああ、なるほど。
その度合いがちょっと高いっていう。
いやでも最後の最後はもうこれ登らなかったらって思うでしょ。
うん、
登るなって思った
でしょ。私なーみたいな。
ね、
そう
ですか。
うんね、今度お祝いしたいなと思ってるんですけど。
お
う、そうそう、だけど。オンシーズンだから今始まったとこなん で、うん、でオフシーズンの方が助かりますって言ってたんで、じゃあオフシーズンにって、
うんうん、
とりあえずカレー送っときました。
あ、いいねいいね。
あの最後のインタビューでカレーが好きですって言ってたんで、
あの MC みたいなおっさんな、誰？
あ、も、
茂木純一さんですか？
うん。
え、知らないですか？
わかんないです。
あの、昔、スキージャンプペアってあの動画、出てたの知ってません？二人が同時にこうジャンプして、
うん、
変な格好でスキージャンプするっていう。う
ん、なんか DVD かなんか出て
た。そうそうそうそう。
あれ、漫才師ってことですか？
あれの実況解説やってる人で、
うん、
へ
ー、別にアナウンサーとかでもなく、
芸能人？
そう、タレントさん。
タレントさん。うん、へぇ、
そう。
あれどう、だいぶいまいちじゃなかったですか？
頑張ってましたよ ね、なんか盛り上げ。
あのなんかね、頑張ってるかも、まあだいぶいまいちなんですけど。
あれ、あれ本当は、なんかジャッジの人だったり、誰かも、クライミング知ってる人が誰かと一緒にステージに上がって、うん、っていう予定だったっぽいんですけど、
うん、
まあみんなシャイな人たちばっかりなんで、茂木さん一人にちょっと任して、
うん、
やっていただいたらああいう
形。あ、なるほどね。そうそう、
頑張ってました。
そうなんですね。
裏方さんの方たちはなかなかね、前に出る方ではないかもですね。す
ね、いや、なんかもう こっちはもう完全にさ、うん、テレビの前で見てるんで。
そうですね。
何、誰このおっさん。
いや、会場でもやや。
あ、そうですか。
そんな感じで。
この人にいくら払ってんだろうな、みたいな、ね。
いや、うん、そう。それでみんな出ないから、うん、満作出ないって、藤枝さんと言われて、
うん、
いや、俺無理です、つって。そしたらまた別の栗田さんっていう方からも言われて、
うん、
いやいや、無理です。
ソンブレラ持ってけばよかったのに。そしたら出れたかも。
いやいやいや、
もう出たらよかったのに。
いやー、あんなステージで喋れないですよ。
いや、でもあんなさ、
東京パウダーってこうやってバナー持って。
ね、あんなよくわかんないおっさんがさ、ガンバーガンバーとか言われてもさ、そっちの方がダメだよね。満作は出てってさ、ガンバーって言ったらみんなガンバーって言うよ。
なりますかね。
いや、そりゃそうでしょ。
いやー、すごいですよね、うん、でも会場ね。なんか、ちょっと緊張感っていうかさ。
緊張感よかったです。
ありましたよね。
私、いつだったら、すっごい昔 BJC、見に行った時は、やっぱり駒沢体育館だったんですけど、秋代ちゃんずっと飼ってるんで何年だか分かんないですけど、うん、その時は本当周りの席は誰も座ってなくて、こう壁がある前に気持ち程度のパイプ椅子。
あ、
で、もう土足厳禁でこうやって持って入って、靴を、
うん。
で、もう体育館の床の冷たさ。
ね、あれ、超絶寒かったですよね。
そう、そのつもりで去年行ったら、あれ？土足で入れる。あったかい会場みたいな。
だって会場自体が変わってますからね。新しくなってるから。
びっくりしました。
うん、あれは ね、過去最高レベルに、あの、寒くて辛いセットだったらしいですよ。あの、駒沢、昔の時。
あ、そうなんだ。見てる方もめちゃくちゃ寒かったですよ。
確かね、体育館の中ストーブ使っちゃいけなかったんですよ、しかも。
あ、そうなんだ。
すごい大変だった。
選手が寒かったんじゃないかと思って。
もう見てる方もひどかったですよね。
もう冷え冷えでしたよ。
もう辛くて辛くて寒くて。うん、
へぇ、
すごい。それで会場いっぱいじゃないですか。わ、うん、クライミング業界変わったなと思って。
変わりましたね。ね、すごかったですね。
チケット完売って言ってましたもん。びっくり。
もう毎年ですよね。ジャパンカップはもうこの2、3年は。
ね、うんうん、すぐ。発売になってすぐクリックしました。
チケット完売して、当日チケット。
普通に私ローソンで買ったんですけど、こうやってクリックして、明日発売先行みたいな。うん、クリック、うん、
そう朝5時に並んで、いい席で見ようとして、並んでる人とかもいて。
もう本当にね、私、あの、決勝戦だけ見に行ってるんで、うん、そうすると前に準決勝あるから、本当に真ん中の辺の席は全然空いてなかったです。
ね、
あの、2階の端っこの方に座って。
うん、
落とせーって言ってた。
落とせーってどういう意味ですか？
あの、
登れて。
課題を落とす。
ああ、なるほど。
3課題目登れてよかった、大成。
あ、うん、エジちゃんがいる。
うん、
会場にいたんだもんね、まあ、
会場に、うん、いましたね。
あれって前の方はスタッフのみの席ですか？ 1 階の前。
いやいやいやいや。
あそこ一般の人も座れる。
だからそこで見たいからみんな朝5時に並んだりとか。
あ、なるほど。あそこがそういう席なんだ。
そうそうそう。
うーん、
選手はね、一番右端の前の方に。
あ、ありますよね。そうそうそうそう。
多分 VIP 席もあるでしょ。
VIP 席もあるんですけど、後ろの方なんですよね。
あ、ちょっと高くなっててね。
そうです。
うんうん、
でも真ん中辺のいいとこ、見やすいとこですよね。
うん、一番見やすいとこっすよね。
ね、そうですよね。VIP、うん、って誰が来るんですか？
まあ、ユージさんとか、あと。
あ、なるほど。
まあ、ノースの関係者の方だったりとか。
そういう方が
そうですよね。協賛の人たちはみんなそこじゃないか。
ああ、なるほどね。
うん、 勝手に育てて怒られたことあります。
まあ暗くなっちゃうと分かりにくいですよね。
八王子で。ワールドカップの時。
いや大胆ですね。
まあ、VIP って書いてあるから、まあいいんじゃないかなと思って。
みつさん VIP ですもんね。
いや、しんくん、しんくんが座ってたの。しんくんが座ってて、やっぱしんくんは座っていいんだったら俺は座っていいでしょと思って
。すげえな。
絶対に座るなって怒られて。すいませんっつって。で結果もう席がなくなる、すぐ移動するでしょ。だビップ席って基本空いてるじゃん、
うん、
だからさいつでも座れてよかったんだけどさ。もう準決決勝もうどこもダメだったから一番後ろの通路で立ってみてた。
座ってみてた。この間の
そう八王子の時。
ああでも会場でもあのなんだっけ隣の私とかが出展してた方でも見てましたよね。
でっかいモニターで。
モニターで。
それいや俺が見てたのはその前のワールドカップだ。
あその前の。
うん。なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃった。
うん、一緒になんか会場でテレビ見てた気がすると。
あそうこの間のワールドカップは8月くらいだっけそれ。
うん。
そうね。それぐらいだ。
それはもう僕あの歯が腫れ上がってもうそっちのことばっかりで。
歯？
うん歯歯が。
どうしたんですか。
いやなんか腫れがひどくてすごいことになってたんですよ。
すごいんですよ。
すごい。
うん、
えここが腫れるって歯が痛いのに、うん、ここまで腫れるって結構ですよね。
いや結構だったんですよ。うん、それ治療してて、うん、はい治療終わりましたって被せますって被せたところが治療が終わってなくてそこが運でっていうもう最悪の。
そうですね。そう。
うん、そうだったんですよ。
いいお医者さんの方がいいかと。
だから僕の中で八王子っていうのはもう2年前の
あれはなかったことになってん
だ。そうそうそうそう。
めっちゃ盛り上がってたのに決勝見てる、モニター見ても盛り上がってたのに。
まあでも盛り上がってましたよ。
うんうん
うん、モニターの目の前で見てましたからね僕
は。そうそうそう。
みんな後ろの方でねなんかワイワイしてましたけど。
それもね
し
んくんが隣にいてね。
そうだわ。
VIP 席だったんだあそこ。
いやそうなの思い返すと。見に行ってる BJC 全部横にしんくんがいる気がするんだよね。
仲良しだな。
ワールドカップもそのだったら前の八王子のワールドカップも VIP 席にしんくんと横だったでしょ。私去年も、ね、モニターの前で一緒だったし代々木もずっと一緒だったし駒沢違ったかな。
うん、代々木も会場は高かったですね。
代々木良かったですね、うんうん、
ちょっと私後ろの方で遠かったけど、うん、
俺も後ろの一番後ろだった。
一番後ろの方にいました、
うん、イヴァンとシン君と
キオリさんが寂しがってましたよ。
あそうそうイヴァンさんには会えてキオリさん見なかったってみんなキオリさん探してる。でも髪の毛短くなっちゃったんでちょっと分かんないですね。長いと目立つんですけど
確かにね。
そうそうそう
僕はね短くなってから多分1回しかまだ会ってないです。
あロックソリッドで
そう、うん、でしかもその時も僕なんか忙しくてそのラジオとかもあったんで、うん、ほとんど喋ってないです。
あそうなんだ、うん、
だからイメージがまだ全然
わかります。
髪の短いイメージ一切ないんですよ。
そうですよね。
うん、そうか。
そう、たまに誰かの写真とかで出てると、誰だろうこれみたいな。わーみたいな。
だいぶね、イメージ違いますよね。うん、だいぶ長さ違うからね。
だいぶ違う。
うん、
そうっすよね。
うん、
もうやっぱ15年ぐらい、その見た目で、こう、頭の中でこう動かしてるものがね。
うんまた伸ばしてもらって。
そうっすね。それが一番いいと思う。うん、あれ切った髪なんかあの寄付とかにして。
あ、してましたね、
うん。
私もこの間ありました。ドネーション。うん、すごい。あの子供を育ててるうちに3年間髪の毛を切ってなかったことに気がつきまして。
マジ？
うん、それでバサッと30センチぐらいあれば寄付できるんで。
あ、そうなんだ。
うん。
うーん
で。一応なんかハガキもらえるんですよ。寄付しましたって、
ね
うん。
あれどういう、それはどういうのに使うんですか？寄付した後の。
あの、がんの治療とかでこう、うん、髪が抜けちゃう女性の方とかにカツラを作ってあげるっていうことになってるみたいですね。うんうん、なんかいろんなのがあったけど、私が選んだところは多分そんな風に使ってるみたい。
うん、やっぱ人間の髪を使った方がいいんですかね。リアルっていうか。
どうなんでしょうね。なんか、うん、パーマかけたりカラーをしててもなんかカラーしてますとかパーマしてますっていうのだけチェックすればできますって書いてあって、うんうん、私ほとんどやってなかったんですけど。
いやいいっすねでも、うん、なんかいつも髪切るたびに思うんですよ、うん、これを何かのエネルギーにできないのかなって、
うん、
ずっと生えてくるじゃんだって、
うん、
これこそサステイナブルでしょ
確かに、うんね、そうで結構長かったんで ある程度長さないと寄付できないんで、その時はあったんで。
ピンクッション作ろうとか。
髪の毛で？
髪
の毛。何それ？ピンクッション。
あの、要塞のね。
そうそう、待ち針とか刺しとく。
針山です。
針山。
そうそう。猫の毛とかでね。よく
猫の毛で作るんですか？
猫の毛ってこう、どんどんまとまってってさ、ボールみたいになる。
あ、よくなんか毛玉飲んじゃったりするやつですね、猫自身が。
でそれ置いとけばね、作れるよね。
確かに。うん、いや、人の髪って油分とかがあるから、ピンが錆びにくいのかな？なんか。
あ、あるんだね、そういうの。
そうそう。だから昔の人は髪の毛でピンクッション作って
た。よくなんかこう縫いながらこうやってるシーンとかありますね。髪の毛に針をこうやって油分がつくので縫いやすくなるのか、こうやって頭に針をこう、なんていうんですか、撫でつけるというかね。うん、そう。油分があるからいいらしいです。
待って、髪綺麗ですね。
優しい。
髪めっちゃ綺麗ですよね。
髪綺麗なの。
めちゃめちゃキューティクル。
万作さんの綺麗な髪には負けぬか
も。もうこれもボッサボサですよ。
でももうドネーションできそうです。
なになになに、ドネーション、
ああ、その寄付です。寄付、うん。
こんな髪いる？
いや、いいんじゃない。
チョークまみれだよ。
いや、いいんじゃないの？それでも。
いいですか？
そういう髪が欲しい人もいるかもしれないな。うん、まあ、何に使うかわかんない。燃やして使うかもしれない。
お、やめろやめろ。やめてくれ。
ただ送り方が決まってるんで、なんか美容院でドネーションしたいですって言ったらこう。送るように切ってくれて、
あ、違うんだ、
うん、なんか まとめんですよ、なんか細かめにまとめて5本ぐらいにこうまとめて、それを1本に束ねて、でこれ切っとけばその美容院からは送れはしないんだけど、このまま送れるように切ってあげますよって言って切ってくれたんで、
へ、
美容院かどっか聞いてみたらやってくれる。
いいね、でもそういうの
いいですね、
うん、非常にいい。
だって無駄がない、
うん、捨てるものだし ね、
うん、
ね、結構結構なね、美容院行くと髪のお掃除してるから、
うん、確かに、
うん、
前からやりたいなと思ってて、今チャンス、
あ、いいね、
うん、
なんかそういうシステム他にいっぱいあればいいですね。この間あのソイのロープ、古いロープを使った、うんうん、
あ、それ後で見てみたいと思って、
うん、後で。
最近でもあのダウンジャケットは回収してるブランドありますよね。またダウンをリユースするって言って、ダウンジャケットだけをこうボックスとか、あ、ダウン製品か、ジャケットじゃなくてもいいんですけど入れて、
ブランド関係なく、
あ、どうだったかな、
どこのブランドとかわかります？ちなみに
ユナイテッドアローズだったか、アーバンリサーチだったか、あとユニクロもユニクロ製品の回収してましたよね。あんまり汚いのはダメなんですけど、綺麗なのは回収して、それであの発展途上国とかに送るとかはやってましたよね。
パタゴニアもやってますよね。ダッシュボックスみたいな。
あ、やってますね。うん。あと学校の図書館はあの本寄付したりできます。読まなくなった絵本とか。
へー。
うん、割と募集
して。それいいね、
うん。うん。なんで子供読まなくなったら、下の子も6年生になって卒業する頃には寄付しようかなと思って。
うん。うちのね、大体家のものは、まあ、8割方、9割方寄付で成り立ってるんで。
そうなんだ。
うん、まあ、人から回ってくる。
回ってきますよね。
なるほど。
本当にいいよ、人から回ってくるものは。
うん。
うん、だって、ほとんど何も買ってないよ。
へぇ、
うん、すごいですね。
服から、おもちゃから、
うん、
絵本から。
絵本とかはね、結構もらえるか
ね、それでまた使わなくなったらまた回してってね。
うん、
へぇ、解決ぞろり。
解決ぞろり、
うん、
解決ぞろり、解決ぞろりですね。
何？
解決するってことですか、いろんなことが。
そうそうそう、うん、すみません、何もないです。
ズバッと解決ですね。
ズバッと、そう、
そう、あと綺麗な洋服とかは卒園するときに、あ、子供の服の、ち、あの、もう着てないんだけど、あんまり着てなくて綺麗な服とかは保育園に一応確認して、
う
ん、あの、汚しちゃうじゃないですか、子供って服を、うんうんうん、その着替えとかに使えますかって聞いて、使えますって言った時は、あの、置いてたりしてました。
へ、
何でもあげるとね、物増えちゃって困ると思うんですけど、まあね、これ使ってなくて綺麗なんで、うん、とか言って、
うん、トゥーファンでなんかそういうエコみたいなの考えてたりとかします？
あんまりないですけど、あの、一番最初にブランド始めた頃って、あの、生地を一旦で買うには多いんですけど、 生地屋さんが例えば20メーター以上のロングカットはしてくれないって言ったりするんですよ。それとか生地屋がカットすると倍になるんですよ。それと50メーターある反物を25メーター買おうと思うと50メーター買うのと同じ値段になっちゃうんですよ。一旦で買った方が生地安いんで、最近は単で買えるようになったんですけど、最初の頃買えなくて、だけど中途半端に長いの、なんで余った生地をシューズバッグぐらいの巾着みたいのにして、あのネットショップから買ってくれたお客さんにつけたりしてます。
あ、なるほど、
なんかまあ送料のお礼とみたいな感じで、どうしても生地の半端出ちゃうんですよ。で、量産する時もちょっと多めに送るんですよ。こう生地広げてみたら傷があって裁断できなかったとかあるから、多めに送んないと工場さん途中で手が止まったりすると困るんで、多めに送るんで、量産終わると生地が余ったりすることあるんで、そういう生地はなんかシューズバッグにしたりしてます。
とあのタグつけたりとかして、
最初タグつけてて、今ね刺繍つけたりして、さっき持ってきたのに向こうのカバンに置いてきちゃった。
あ、休憩があったら
後で、後で、うん、そう、あとこの間はたまにないんです、あんまりないんですけど、 T シャツをあの引きのボディにプリントして、そしたらインクの色がちょっとまあまあだった時とか、そういうのを前ウエスにしてたんですけど、あ、このプリントの部分は上手に使ったらシューズバッグになるかもと思って、そうやって失敗しちゃったサンプルとかも使えそうな時は最近シューズバッグにした。ただ作るのが最近追いつかなくて、自分で塗ってるんで。
そうだよね、
追いつかない。
あれ古着っていうのはさ、基本あれなの、あのリサイクルとかになるの？基本的にはまあそうやって発展途上国に送ったりとか、そういう感じなのかな。
どうなんすかね。
新品だったりすると販売するのもありそうですけどね、どうなってんでしょうね。
ね、
実は今日あのお土産に持ってきた本は古本を買ってみたんですけど、あれってでも古本だと作者に印税が入らないのかなと思うことがあって、
そうそう、俺もねすんごい悩むんですよ。
悩みます。応援したい作者だったら、新品を買った方がいいのかなって悩む。
いや、でもう最近一番あの買う率が高いのはやっぱ Kindle で、 Kindle ってあの電子書籍、
電子書籍、
なんかやっぱ本新品で買っても1回しか読まないこともあるじゃん。
まあ1回しか読まないこと結構ありますよね、
なんかその分とか、なんかこれもったいないなみたいなさ、で古本に売ってもいいんだけどさ、多分世の中に古本って溢れてるじゃないですか。
溢れてますね。
そう、だから電子書籍を買ってあげれば多分一番利益率高いじゃないし、印税はちゃんと入るし、
紙媒体にしてないですからね。
そうそうそう、これが一番いいなっていう。
なるほどね。
ただ自分の手元には残らないっていう。
そうですね。
でもデータなんでいつでも読むのは読めるっていう感じで、その紙じゃないと嫌だっていうちょっとしたこの気持ちさえ除けば。
なるほどね。
で本当にいいものはもう一回買う、
紙で読みたいものもありますね。
あるある。すげえ悩むし、
悩みますよね。あと CD とかも今アルバムで買うのは好きなんですけど、あの中古 CD を買うのか、ちゃんと新品を買うのかとか悩みますよね。
いや悩む、
ちょっとまだ駆け出しとか思うと、ああ新品で。
あ、それはわかるね。
応援したいって思ったら、まあ、新品買ってあげるかみたいな。
あと今結構アーティストがさ、その事務所じゃないや、そのレーベルを通さないで、あのそのオンラインだけで自分たちでもう出しますみたいな試みとかあったりするじゃないですか。ああいうのって、ね、いろんなこう裏事情があると思うんですけど、でもなんか新しいことをやろうとしてるときはもう迷わず出しちゃいますよね。
あ、なんかグラミー賞でも初めてオンラインでしか反こう配信してない、アルバム出してない人で賞を取った方いましたよね。
アメリカ人ですか？
だったと思う。どうだったかな。
ヒップホップ。
ヒップホップ、割とストリート系のミュージックだったと思う。男の子の男性の。
ああ、アメリカでね、チャンス・ザ・ラッパーっていう子がいて、それ大学生の時にダウンロードで曲を自分で作って、ダウンロード無料で。
あ、そうそう、無料だって言ってました。
全部無料で出して、で自分の T シャツとか、そういうのを作ってそっちで売り上げを上げてるっていうので、そうそう、なんかすごい有名になった人がいました、その人かな、
多分それだと思います、そう、利益を取ってないって言ってた、音楽で、なのにグラミー賞 あれって多分売れたレコードの数とかなんですかね、基準が分かんないけど、ただ利益を音楽で取ってないのに選ばれたって言って、
うん、なんかグラミー賞か分かんないけど賞取ってた、
なんか賞
アメリカのニュースとかでもいっぱい取り上げられてた、
えーと思って、時代だなと思って、
うん、ね、うん、なんかいろんな新しい方法があるねと思ったけど、
ね、
音楽とか聞くんですね。
音楽はノーミュージックのライフですよ。
ああ、すいませんでした、うん、すいませんでした。
仕事中はもう YouTube のザーッと、
うん、
でも毎回 CM が入るのがちょっと、
確かに、うん、CD とか買うんですか、ね、
CD 買うの好きなんですよ私、うん、CD で結構買います。
最近買ったやつは
最近は J-POP にハマってるんで、なぜかあのオフィシャルヒゲダンディズムとか
知ってます？
知らない。
ちょっとあんまりこれは CD で買った方がいいやつと思って、ミセスグリーンアップルとか、
ああ、結構若い子たち
の、ね、若い子たちの聞いてるんでちょっと恥ずかしいですけど、
ね、俺苦手なんだ。
あ、そうなんだ。
Eテレで出てた、その人たち。
Eテレ出てました。
うわ、こんなことになってんのかと思って、すげえなんか残念な気分だったんで、うん、
残念な気分になっちゃいました。
そう、なんか見た感じのその、うん、何をね、演奏してるやつが、うん、すごいなんかこうみんな笑顔なの。
ああ、まあそうですね、
そう、半端じゃない笑顔なの、うん、それがもうめちゃくちゃ違和感があって、あ、ダメだと思ってそれしか知らないんだけどね、
うん、あ、そうそうそう、そう、でもあ NHK に出たと思ってびっくりしました、あれは。
うん、
あとは洋楽だとアデルとか、
うん、
エド・シーランとかエイミー・ワインハウスとかも買ったりします。
女性が好きなんですか？女性、
なんか気づいたら洋楽は女性が多かったです、ね、うん、なぜでかわかんないです
何一つわかんないわ
CD 持ってくればよかった。
あ、そう、今度はじゃあ CD プレゼント、
はい、そうします
そうね、
うん、
音楽のことの方が僕は多分未知数のところが多いんで。
あ、そうなんですか、うん、音楽結構聞いてそう。車の中の曲とかも面白かった。
なんていうの、聞かず嫌い。
あ、聞かず嫌い
結構多いんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
J-POP っていうだけでもこう
ですよね、
そう、聞くまでの障壁がすごく高いんで
私も J-POP って書くか悩みましたもん、あの話すネタの書いていいかなと思いながら
いや、聞くのはまだ聞けると思う、
うん、
自分で買うって言ったら、うん、もうその障壁半端じゃないですよ
じゃあ今度ちょっとエリーズコレクション作って、
あ、いいですよ、うん、いいですよ、やりましょう、ね、やりましょう。
A 面 B 面みたいな感じでさ
いいですね。い
や、まだ A 面 J-POP で
バートで一人で立ってる方が全然マシ
そんなに、
うん、全然余裕、う
ん、私実は、うん、あの洋服やる前は、うん、短大のピアノ科出てんですよ、だからノーミュージックのライフです。
あれ、だって服飾の学校に
行ってます、その後。
あ、その後に
フリーターやってから服飾の学校行ってるんで、もう本当に両親には頭が上がりません。
あ、すごい、ピアノで大学、
短大です。
短大
2年だけど。
あ、でもすごいね。
20歳で卒業して、
そうです、そうです。
でフリーターして、
フリーターして
服飾入って、
服飾するときに勉強してないけども入ってしまえと思って、まず服飾の会社に履歴書送って、
うんうんうん、会社に入ったんですか？
会社に入ろうと思って履歴書送ったんですよ、うん、で入って勉強しますと思って履歴書送ったら一社だけ面接してくれて、
お、
それでその時初めて履歴書見て、あの相手のアパレルの方、うん、え、勉強してないの？って言われて、してないです私も若かったからしてないですって言ったら、うーん、今は入ってから教えられる時代じゃないから学校行きなさいって言われて、
うん、
分かりましたって学校行って
素直なんだかなんだか分かんないなもう
で、バンタン入って就職しました。ちゃん
と、そうなんだ、面白い
なんで何も勉強しないでいきなり服飾行こうと思ったの？
なんででしょうね。
そう、販売スタッフとかならまだしも。
作りたかったんですよね、洋服。
着なし？ピアノにそんだけ人生を使ってきて。
ねえ。
ピアノだっていろいろ選択肢あるじゃないですか。やっぱ講師だとかさ、保育園の先生とか。
ああ、保育園の先生ね。その時はちょっと思いつかなくて。
うん、でもピアノ。服飾ってもピアノ関係ないよね。一切関係ない。
そうですよね。まあ、ピアノ今はね、なんかこう楽譜見れば楽しく弾けるんでいいんですけど、その時あんまり好きじゃなかったんです。
やっぱコンサートとかやるときのあのドレスとかを見てこういうの作ってみたいとか思ったりしたとか。
そうでもないんですけど、ね、もう全然違うところから私服を作るって思って
、最初はあれだもんね、ヒデポンなんかはさ、あのほらヘビがスーツかなんか最初作ってたって言ってもね、うん、最初練習で、
へ
おばあちゃんがそういうの、お母さんは舞台衣装とか、舞台衣装とかっつって。
なるほど、うん、そうなんだ。
そうそう。
うん。いや、手に職つけたかったんだったような気がします。
いや、ピアノもだいぶ、ピアノ、でもそうでもないのかな、ピアノ。
まあ、職でなかなか難しそうですけどね。うん、結局、
そうそう。
保育士とかって、だって保育のあれだもんね。
うん、そうですね。で、先生がつくものになりたくなくて。そしたらなんかすごい狭まってなれるものが
。そうか。
先生じゃなかったらピアノなんて作曲するかね、
演奏家になるか。
ねえ、どっちかしかないよね。
そうそう。それで、間違えた。これは間違えた、
ね。でも結果的にね、
うん、
服飾で今。
そうそうそうなんですよ。
ね、
うん、
家にピアノあるの今。
電子ピアノあります。
ああ。
うん、子供にめっちゃ邪魔されます。ちょっと弾いてみようとか思うところ、ザーって弾いて、ガラーって弾いてます、子供が。
あ、すごいピアノ弾けんの。
でも下手くそですよ。もう、なんかピアノって、こう手を広げる筋肉を使うらしいんですけど、うん、ソーイング、縫製もクライミングも、どっちかっていうとこう手を縮込める。
うん、
筋肉、ま
あ、確かに、
うん、なんでなんかどんどん手が広がらなくなります。
あ、もう1オクターブ結構ギリギリじゃないですか。だってね、
ギリギリです、うん、
でさ1オクターブ押さえてさ、その後黒いのと白いの間とかをこうやって押さえなきゃいけないわけ。
そうそうそう、
両方こうやって
そうそうそう、うんうん、大変です。大変。
中学校の頃にすごく練習したことあって、僕ピアノ、
へー、
うん、へ
ー、でそれで全然こう1オクターブがそもそもこうすごい手ちっちゃかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
ギリギリで
届かないですよね、
う
ん、
で授業中こうやってマッサージしてました自分で。
真面目。
弾けるようになりたくて、うん、第一三章
しびいな。
今でも多分第一三章弾けます。
あ、本当にすごいじゃないですか、
うん、それしかできないけど。
しびい、
すごい。だからピアノ弾ける人もすごい尊敬する。
でもかっこいいですよね。
コードとかは弾けないんで、楽譜がないとできない。
ああ、
コードが弾けない。
コード、なんていうのかな、バンドスコアとかだとコードで書いてない、 C とか、はいはいはい、G とか F とか和音になると思うんですけど、それは分かんないです、勉強してないんで。
でも覚えたらすぐできるもんね。
覚えればですね、うん、もう覚える気がない。
バンドできるじゃん。バンド、今バンド流行ってるらしいんですよ。
そう、最近、うん、トロンボーン始めて。
へぇー、そう、すごいじゃないですか。
今頑張ってドラクエ練習してるんですけど。
トロンボーンってこう、う
ん、そう、スライドの。
あ、そうすると自分で音が分かんないと。
そうなんですよ。
音感がないと難しいですよね。
やっぱ音感ねえからな。
あれ難しいと思いますよ。
難しい。
うん、でも楽しい。かっこいいじゃないですか。
まあでも練習したら。
うん。管楽器できたら、ジャディリトゥーとこう、一緒に演奏したりじゃないですか。
ディジリル？今なんて言ったの？
ジャディリトゥー、
うん。よくわかりましたね。
うん。今俺も自分でよくわかったなと思った。
よくわかる。
半端じゃねえ、違うなと思って
。なんか音楽用語出てきたのかな、うん、
もしかしたらと思って言ってみたんだけど。指さされたから。
すごいっすね。
この間ね、ゲンさん、
うん、
ゲンさんのラジオで言ってましたよね。うん、あんまり練習できてないんだって。
ああ、そう、うん。あのラジオ以来、一日、とりあえず一回は練習しようと思って。
あ、偉い。
偉い。
で、できれば30分ぐらいは。
ああ、すごい。
うん。と思ったらね、もう久しぶりすぎてね、この15分ぐらい吹いたらね、もう唇がこう、なんていうの、もうブワンブワン、こう、腫れ上がっちゃったような感じでね。
クライミング久しぶりにやって指からなくなる手みたいな。
あ、同じ感じかな。うん。10分吹いたらもうダメです。
唇
が。口の筋肉もないから、うん、もう続けてらんないんだよね。
あれ、唇を震わすんですか？
そうっす、そうっす。
ああ、そうなんだ。
うん。基本ね、
うん、
すんごい使うんですよ、ここの首のここから上はここまで全部使うんで、
へえ、
うん、
すごい。しかもいろんな技も結構ね、
うん、
できてましたからね。
技があるん
だ。技あるんですよ。
技っていうの
技
まあ、テクニックか、うん、技か、
うん、いや、楽器って1日1回は練習しないと上手にならないじゃないですか。
うん、
もうしんどいんでね、 あの、聞く方で音楽。最近は。
そっちで。
そっちで。うん、でも、あの、短大行ってた時に、東洋音楽史っていうのがあったんですけど、それは面白かったです。西洋じゃない音楽。今、何でしたっけ？
ディジュリドゥ。
そう、それ。それとかが、の勉強しました。あと、ケチャとか、ガムランとか、その、東洋の音楽、面白かったです。
へぇ
あと、抗菌って言って、ここにこうやって加えて口に、こうやって鳴らす、口の中で共鳴させて鳴らす、あの。
口ごとって書いてね。
あ、そうそうそうそうです、ね、そうそう。面白かったですよ、うん。音とか変わってるんですよ。
へ
え、あれね、バイオン楽器だもんね。バイオン楽器は意外と多いんですよ ね。東洋系で。
そう、面白かったです、その勉強は。
すごい、うん、勉強してきたんですね、ちゃんとね。
一応ちゃんと卒業できたんで、
ね、いやおめでとうございます。い
ありがとうございます。
おめで
たい。
おめでたい。
へ
え、そうそうそう、ちょっとトイレに行きたくなってきちゃったし、
うん、
ちょっとキリがいいんで一回。
あ、了解です、了解です。
そうしましょう、そうしましょう。
まあ、続きはちょっと後半で。
はい。
はい。